皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大社取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、春日和になってきまして、で花粉もめちゃくちゃたくさん飛んでおりますね。私中学校の時に花粉症を発症してから、まあ基本的に花粉症なんですけれども、去年一昨年はあんまり症状がなくて、私治ったみたいな感じでちょっと調子こいてたんですけど、やっぱりね、なんか今年ってなんか10年に一度のひどいやつらしいんですが、花粉の量がね、なんだからかわかんないんですけど、さすがにちょっと鼻がフンフンしたりとか、くしゃみがね、家の中にいても出るみたいな感じはありますね。うん、なんか毎年さ、なんか今年こそやばいみたいなこと毎年言ってるから、いやいや、また同じこと言っとるやんけって思ったんですけど、いやでも今年は多分ね、ガチ多分やばめなんじゃないかなっていうのはちょっと感じております。で、この花粉の時期にすごい思い出すのは、私3年前に会社員だった時に、花粉症の方よくわかると思うんだけど、花粉の時期に、なんか運動とかを外です。した日の夜とか結構やばくないですか？なんかその日の午後とか結構やばいんですけど、私の場合は。で、私会社員だった時に、定期券をまだ持ち歩いてた時、定期券を家に忘れてね。で、あ、やばいって言って、その出勤前にすごい往復でさ、最寄りの駅を走っただけで、その走った往復の多分10分15分で、多分めちゃめちゃ朝のうちに花粉を吸い込むじゃないですか。でもそれやった日ってもう一日ダメなんですよね。もうめっちゃもうくしゃみ毎分出るみたいな感じで、まあ、3年前とかも私定期券を確かもう4年前かな、持ち歩いてて、で忘れて取りに行って往復10分ぐらいを走った日、なんかもう本当に仕事にならないぐらいくしゃみがやばすぎて、でもくしゃみ何回もした日ってわかると思うけど、しんどいじゃないですか。で、くしゃみするときだけじゃなくて、くしゃみしてない間も鼻がずっとぐにぐにかゆくて、で、どんどん奥もかゆいし、目もなんかめっちゃかゆいしみたいな感じで、とにかくしんどい。で、まあ、花粉のね、薬を止める薬飲むと何が起きるかっていうと、だるい。とにかくだるい。みたいな感じで、ほんと仕事に集中できなくて、その時のね、上司に、もうちょっと花粉がしんどすぎるんで早退していいですかって言って、午後ね、休んだ記憶があります。で、私2回ぐらいあったんですよね、その年。でも本当にね、今思えば理解ある上司でマジでよかったなって思います。だってさ、多分世間一般で言ったら、その花粉症ぐらいで会社を休む、早退するっていう目で見てくる上司とか会社とかってまだまだ多分多いと思うんですよ。でも花粉症の身になったらわかりますよね。ひどい時に集中できなさ。うん。でさ、集中できなくて変なさ、仕事のミスするぐらいやったらもう午後一気に休んでさ、次の日に元気に出社した方が絶対いいじゃないですか。うん。って私は思うからね。まあ、ほんと、あの時マジ理解ある上司でよかったなーっていう風に思いますね。っていうことを思い出した。皆さんのとこどうですかね。まあ、会社員の方多いと思うんですけど、私のリスナーの方ね。花粉症マジでひどかったら、無理して仕事せずに、もうなんかほんと大変だからね。上司に相談するとかしてくださいね。皆さん。はい。お気をつけください。はい。ということで、まあ花粉症のネタだったんですけれども、これから本題に入っていきたいと思います。で、今日の話は、まあ私の人生がもう本当に9割9分、全く本当に自分に自信がなさすぎたっていうところと、まあそれがむしろ今の行動の原動力になっているなっていう話をちょっとしていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、この話をしようと思ったきっかけっていうのが、実は昨日ですね、3月の8日っていうのが、国際女性デーだったんですよね。世界の国際女性デーって言ってね、なんかミモザの花が、モチーフになっているような、世界的な女性の日っていうような感じなんですけれども、その日に合わせたイベントに参加したんですね。で、そのイベントっていうのが、フリーザウーマンっていうね、コミュニティを主催している萌えさん の、あの、イベントだったんですけれども、で、その萌えさんっていうのがね、私のポッドキャストでも何度かもう来ていただいたりとか、あとインスタグラムでもコラボもしているのでご存知の方もいると思うんですが、彼女がね、まあ、常にその女性の活躍とかっていうのを歌って、いつも活動されているので、まあ、彼女もね、去年とかも国際女性デーにちなんだイベントを主催されてたんですけれども、で、それで、世界に一人だけの私に誇りを持つ方法っていうところをテーマに、昨日、イベント主催されてて、私それに参加したんですよ。で、その昨日のイベントっていうのが、その、過去これまで自分が持ってきた外見コンプレックスについて、うん、で、そこから伴う、その自分の自信の変化みたいなところについて、まあ話し合うような場が設けられてたんですね。まあそれで改めて自分が、どんな過去があって、で、それがどんな風に自分の自信に影響していて、今につながってるかみたいなところを、まあ、振り返る、すごくいい時間をいただけて、で、それが改めて、あ、私ってこういう過去があるから、今の自分のね、この行動力とかにつながってるなっていうのを思い出したので、それをちょっとシェアしたいなっていう風に思ってお話しします。でね、そのイベントの中で、まず、まあ、みんなでワークをしたんですけれども、そのワークの内容が何かっていうと、これぜひね、みんなも手に取ってやってみてほしいんですけれども、コンフィデンスグラフっていうのを作ったんですよ。で、このコンフィデンスグラフって何かっていうと、コンフィデンスって自信って意味ですよね。自分の字に信じるの信って書いた自信ね。で、その自信の変化を、その幼少期から小学校、中学校、高校、大学、会社員で現在っていう横軸の時間軸と、その自信っていうところの高い低いっていうところの縦軸を使って、で、なんか過去のね、出来事を思い出しながら、その上下に線を引っ張ってグラフ作っていくみたいなやつ。よくモチベーショングラフっていうのは結構有名で作ったこともある方いらっしゃるかもしれないんですけど、まあそれの自信バージョンみたいなやつを作ったんですね。で、まあ、おのおのね、10分ぐらいかけて、作っていったんですけれども、まあ、本当に人それぞれね、ものすごい工程がもう、ものすごい激しい人もいれば、いろいろあったんですけれども、なんか私もね、もちろんこのコンフィデンスグラフっていうのを書いたんですよ。で、改めてこうやってね、まあ紙に書き出して可視化してびっくり、本当にびっくりしたんですけど、私のね、このコンフィデンスグラフっていうのが、その真ん中のね、横軸のその真ん中に線引くんですよけど、まあそこがね、そのコンフィデンスが、まあ、ゼロの状態、別にないでもないし、すごいあるわけでもない無の状態がゼロとしたら、ゼロより下の期間がほとんどだったんですね。うん。まあ、ざっくり言うと、まあ、生まれたての時とか別に自信があるとかないとかもなく、まあ、普通の多分ニュートラルな状態だったので、多分ゼロだとすると、小学校のあたりからもどんどん下がっていって、中学校が一番ピークでも本当に紙、はみ出るぐらいもうすごいマイナス1億ぐらいになってて、で、まあ高校でちょっと戻ってきたけれども、まだずっとマイナスの状態、大学の頃もずっとマイナスの状態で、で、会社員になって3年目ぐらいでようやくちょっとゼロに近づいて、で、今もまあゼロの状態ぐらいかなっていうような感じなんですね。で、もちろん、その分野によって、すごい自分に自信があるものとかないものとかっていうのは結構ばらつきがあるんですよ。例えば、私はフランス語は結構得意な自信があるので、まあフランス語に関しては、まあ自信がある。まああとはこれだけ SNS 発信もしているので、その文章、言語化力であったりとか、まあ話す力とかっていうのも、まあ前よりはね、まあ自信が、まあ経験とともにちょっとついてるかなっていうところはあるけれども、それでも、やっぱり未だにね、すごい、その総合的に見て、自信がすごいあるかって言ったら、まあ、別にそうでもないよね、みたいな。自信ないわけじゃないけど、あるわけでもないみたいな感覚です。うん、だから本当に9割9分自信がマジで本当にないんですよ。多分平均化したら結構マイナス5000ぐらいですね。なんですけど、まあね、私がなんでこんなに自信がないかって言ったら、もう、私の外見ですね。まあ外見の中でも、顔の部分が、まあ特にもう本当に原因なんですよね。で、まあこれは私の生まれつきの疾患で、鼻の下から ね、上唇のところがない状態で生まれて、だからちょっとまあ形がいびつだったりとか普通じゃないっていうところで、まあ小学校の頃から、まあチクチクと、まあいじられたりとか、いじめられたりとか、いろいろひどいことを言われたっていうその積み重ねが、その外見に自信がないっていうところに深く深く根付いていて、まあそこの詳しい内容は、先日のポッドキャストで、TikTok で誹謗中傷を受けたとか、エピソード200からね、自己紹介詳しくお話ししてるんですけど、まあそこでも、お話をしてるので、まあまだ聞いてない方はね、ぜひ聞いてみてほしいんですけれども、本当にそこが大きいというか、もうそこですっていうような感じですね。うん。で、その影響で外見コンプレックスがありすぎて、何が私の中で一番今でも悔しいというか、やるせない気持ちになるかっていうと、やりたかったことを結構諦めてきたんですよね。その外見コンプレックスがあるから。要するに、人前に出ると、あ、キモいとかブサイクとかって思われるのが嫌だ。っていうことで、例えばね、私、高校生の頃とかにも、ミュージカルに、まあ、英語のミュージカルをね、やる機会があったんですね。で、私、すっごい出てみたかったんですよ。めちゃくちゃ出てみたかったんですけど、あ、なんか、キモいって思われるの嫌だなとか、うん、なんかそうやって出演しようと思ってる子たちみんななんか可愛かったから、いや、そんな中でもなんか出られないなとか、そうやって、そのミュージカルに出るのを諦めたりとか、あとは、まあ、中学校の頃に、キャビンアテンダントになりたいみたいな夢を持った時があったんですけど、でもよくよく調べてみたら、なんか結構外見が大事だよみたいな。うん。まあ、やっぱり接客業っていうのもあるからね。なんか、そういうので、まあ、見た目が大事みたいなことが書いてあった時に、ああ、私って可愛くないからなれないわと思って、もうそれですぐに諦めちゃったりとかっていう、まあ、経験があったんですね。で、まあ、細かいところを、思い返してみるともう、本当にめちゃくちゃたくさんあるんですけれども、やりたいことを諦めてきた経験が。で、その度に、ああ、私がもうちょっと可愛かったらな、とか、ああ、私がまあ、せめて可愛くなくても、もうちょっと普通だったらな、みたいな。まあ、普通ってなんだよ、みたいな感じなんですけど、まあでも当時はね、やっぱりそうやって、結構諦めてきたことが多かったんですね、学生時代は。で、そこからどうやって私が脱却していったか。まあ、こうやって今とかはさ、もう別に顔とか関係なく SNS でガンガン、顔出して行動してるわけなんですけれども、それになったきっかけっていうのが、ちょうど22、3歳ぐらいの時に出会ったブロガーさん、わさびさんっていう、まあ、今ではもう全然 SNS もみんな消しちゃって存在しない方なんですが、わさびさんっていうブロガーの方にね、すごい感化されて、で、まあ、そのわさびさんが紹介していたホリエモンの本とかっていうのをいくつか読んだ時に、すごい私の中での、まあ、パラダイムシフトというか、価値観がものすごい変わって行動できるようになったんですね。で、それがなんで行動できるようになったか、どんなパラダイムシフトが私の中で起きたかっていうと、まあ、実は、私は、見た目が悪いから行動しない、じゃないな、っていうことに気づいたんですよね。要するに、その、行動することは、なんか失敗するとか、なんかうまくいかないことがいっぱいあるじゃないですか。で、そっちに恐れていて、実はね。で、その、行動しないための言い訳として、いや、私は見た目が悪いからとか、うん、私は不細工だから、うん、なんか行動しない方がいいみたいな。うん、やらないための言い訳として、その、外見コンプレックスっていうのを持ち出してたな、みたいなことを思い直したんですよ。うん。だからよく見てみたら、別に見た目が何であれ、活躍してる人は活躍してるし、ね、すごい可愛くったって、活躍できない人はできないし、みたいな。見た目とかってあんま関係ねえな、みたいな。うん。で、まあ冷静にね、自分を分析できて、うん。私が一番恐れていたのは失敗だったな、とか。で、その失敗するのが嫌だから、その口実として、なんか自分の、なんか高心列が、とか、生まれつきの疾患が、みたいな、見た目があれだから、とかっていうのを言い訳にして、動かない自分をまま、なんか正当化してたな、みたいな風にすごい反省したんですね。で、そこから、まあ、20代半ばぐらいから、動き始めてから本当に毎年のように、どんどん、なんか人生変わっていったな、みたいな感覚があったんですよ。だから本当に今私30歳なので、で、20代後半ね、半ばぐらいから、やっと変わってったっていう感じだから、本当に人生の9割9分ぐらいは、本当に自信がない。 ないないないないで、もう行動しないしないしないしたくない怖いっていうような状態で過ごしてきたんですよ。だから、ね、まあ、ポッドキャストもやり始めたのが3年前とかなので、だから、ね、行動し始めた後からの私しか知らないから、みんなはね。あ、そんな風だったの、カレンさんみたいな、めっちゃ意外に思われると思うし、まあ、実際に昨日ね、その、萌えさんのイベントに参加していた皆さんも、カレンさんがそんな風だったのめちゃめちゃ意外ですってすごい言われて、たんですが、まあそれもまあ不思議じゃないよなって、まあそりゃそう思うよなっていうふうには思いました。うん。まあなんですけどね。まあそうなんですが、まあそうやって自分の中でパラダイムシフトが起きたことによって、そのやらない言い訳として自分の外見コンプレックスを持ってきてたなっていう、まあ発見があって自分の人生が変わった感覚はあるとはいえですね。とはいえなんですよ。とはいえ、やっぱり、それでも、この、社会で勝手に定義されてる、なんか可愛いとかさ、その、黄金比率とかもうほんとどうでもいいよね。あれ聞くたびに私ちょっとイライラするんですけど、なんか、目と眉と、なんか口の、その黄金比率とか、なんかくっそどうでもいいみたいな。私本当に、ごめんなさい、口悪くて。ああいうの見るとすごくイライラするんですね。そうやって、確率的に美とかを定義するから、それ以外の人が、なんか持たなくてもいいコンプレックスとか、ああ、やっぱり私なんかみたいな風に思っちゃって、うん。で、なんか、過去の私みたいにね、うん、なんか人前に出たくないなとか、無駄になんか悩んだりとか、一人でなんか泣いて、すごい、嫌な気持ちでね、過ごすとか、なんかそういう子が増えちゃうんだよみたいな風にめちゃくちゃ、本当に苛立つんですけど、やっぱりそういうのがなければ、私ももっとその10代の頃からやりたかったミュージカルとか、うん、その、なんかもっとその CA になるためのなんかもうちょっと努力とか、なんかもうちょっとそういうことできたんじゃないか。もちろん、最終的には私は、外見が、なんかコンプレックスだからっていうことを言い訳にしてやらないための口実を作ってたっていうのは変わらないと思う。だけど、それでもやっぱりね、変わってた部分は絶対あったと思うんですよ。私はそれはね、否定しきれないと思う。社会がどんだけ言ったって。うん。だって、本当にあるもん。私もっとこういう服着たかったな。でも私なんかの顔で着ても、なんか浮くよな、とか思って諦めた、なんか可愛いなと思った服を諦めてきたこととかいっぱいあるんですよ。で、それってさ、まあ、10代の頃は来たかったかもしれないけど、30代の今来たら、いやいや、それこそみたいになるじゃないですか。だから、まあ、その10代の頃の自分とか20代の頃の自分って帰ってこないからさ。で、それを、なんかそういうチャンスとか、なんかそういう人の希望とかを、なんかやっぱりその社会が、なんか奪っていたっていう事実っていうのは、まあ、絶対あるよなっていうのはやっぱり感じるんですよね。どんだけその自己責任論みたいなこと言われたって、なんか限界あるなみたいなのは、一方で感じるところはやっぱりあって、それがすごい悔しいんですよね。うん。社会に勝手に定義された美ですごい翻弄されて自分の気持ちが。小学校、中学校の頃とかね、もう本当に友達にも家族にも相談できない中で一人で布団にうずくまって、なんか一回泣いたかわかんないけど、もうこうやって話してるだけでもすごい感情的になるんですけど、なんか、やっぱり悔しくて、うん。で、別にどんな顔に生まれたって、別に自分のせいじゃないじゃないですか。自分がこういう顔に望んで生まれてきたわけじゃないのに、たまたまこういう顔に生まれたからって、なんか人からね、なんかキモいだの、可愛いだの、ね、ブサイクだの、ね、綺麗だのとかって勝手に定義されて、うん。で、それで、なんか、その、チャンスが奪われたりとか、なんか、いろいろあるわけじゃないですか。なんか、それってもう、なんか、どんだけ理不尽だよって、すごく思う。思っちゃう。で、それが、まあ、でも、改めて、自分の行動力の源になってるなって思うわけですよ。うん、今まで、この20代、というか、私の人生のほとんどが、まあ、そういうところで、その、自信がないっていうところで、自分の行動を制限してしまってきた、うん、抑圧してしまっていた、うん、っていうところがやっぱり悔しくて、で、その分、まあ今は、過去のね、自分のように、20代の頃の自分のように、その、まあ外見だけじゃなくて内面のところもそうだよ。他のところもみんな、なんか、それぞれ、おのおの自信がないところってあると思う。で、それって、なんかその自信がないのって、 勝手に社会がこうあるべきだとか、こうあるのがいいとかさ、勝手にメディアとか社会が作ったものに翻弄されてるだけなんよ。別にどうあるべきかなんて自分が定義していいはずなのに。うん。で、そこでなんかその、なんか行動が止まっちゃってるとか挑戦ができないみたいに足踏みしてる人を本当に応援していきたいっていうのは、私がもうことごとく翻弄され続けてきて、まあそれがすごく悔しいからっていうのを、なんか昨日のイベントで改めてめちゃめちゃ思い出して、うん。で、まあ実はね、私ここ数日間ちょっと行動止まってたんですよね。行動止まってたっていうか、その自分のその生き方とか、その働き方みたいなのすごい悩んで、迷って、どうしようかなみたいな風に思ってたんだけれども、まあ昨日のイベントに参加したことによって、まあ改めて本当に思い出せる初心に帰れるようないい機会になって、めちゃくちゃ感謝だなって思いました。で、まあそのね、この思い出した初心に戻れたっていうことも思って記録にも残したいなっていう風に思ったので、改めてこういう音声を撮ったんですけれども、うん。っていうような感じになります。なので、まあ今日はね、まあちょっと私自身のちょっと振り返りっぽい話になっちゃって、リスナーの方々にどんだけ、学びになったかっていうところちょっと自信がなくて申し訳ないんだけれども、うん。まあ私がね、なんかガンガン結構 SNS で発信してるとか行動してるように見えてるかもしれないんだけれども、まあそれも本当に自分の私自身のこの30年間のね、相対的に見たら本当に私の一時部分でしかないし、で、むしろそのね、大半の9割9分の私の人生がもうずーっと閉じこもっていたからこその今があるみたいなところを見てもらえると、もうちょっとなんか納得いただけるというか、あーだから今のカレンさんがあるのかみたいな、むしろみたいなところを思ってもらえるんじゃないかなっていうふうには思います。はい。っていうところで、まあ、今日はね、まあ、3月8日の国際女性デーにちなんで、まあ、フリーザウーマンを主催している萌えさんのね、イベントからの私の気づきっていうところをシェアしましたけれども、いかがでしたでしょうか？はい。まあ、ぜひね、このコンフィデンスグラフっていうのも、ぜひ皆さんも手に取ってやってみてほしいなっていうふうに思います。紙とペンあれば、もうすぐにもう10分もあればできるものなので。で、意外に、ああ、自分ってすごい外見によって自分の自信左右されてたなとか、あ、意外に結構自信がない期間多いな、少ないなとか、あ、こういう出来事があると、私って結構自信がついたり、低くなったりとかするな、みたいな自分の傾向がよく見えてくるので、ぜひ、時間取ってやってみるのをおすすめいたします。はい、ということでね、改めて、この機会をいただいた萌えさんに感謝の気持ちと、まあ、参加メンバーでね、エミリーさんとか、サキさんとか、あとはユミさん、ね、私のポッドキャストをいつも聞いてくださっているとおっしゃっていたユミさん、もうね、本当にありがとうございました。まあ、これからもね、引き続き精力的に発信していきたいなって思っておりますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで、今回のエピソードはこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。